今日3週目ということで京都市老人福祉施設協議会のご協力でお送りいたします。ぐすずき12月でございます。まずおなじみのこの方、はい
はい、こんにちは。京都市小川特別養護老人ホームで生活相談をしてます岡本です。よろしくお願いいたします。
お願いします。そしてもう一人、
はい、リガーレ暮らしの架け橋地域密着型ケアセンター御前通りの職員の松井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、このお二人4月からでしたっけね。
そうそうですね、
はい、はい、今年最後ですね、このお二人のね。
そうですね、
早いですね、
ねえ、
あっという間ですね、
はい。
でまあ、今日はねちょっとその、まあ、今年も最後ということで、うんうん、今年の1年をちょっと振り返ってみたいなと思っています。はい、はい、まずはね日頃の仕事とかで変わったことがねあったか聞いていきたいと思うんですけど、松井さんどうですかね。
仕事でまあ変わったこと、まあ、いっぱいあるんですけど、まあ、一番はこのラジオに出演させていただくことになったんで、すごいなんかこう喋る機会が結構増えたなと思っていて、まあ自分では結構こう喋りがちょっと自分で上手くなったんちゃうかななんて思っております。
うまいこと話さはりますもんね、いつも ね、
ですよね。
あ、ほんまですか。 ありがとうございま す、
ですよ、ね、先輩の岡本さんがおっしゃって
ます。そうですね、先輩、
もう人生は大先輩なんで、そんなもうおこがましい話なんで。
大先輩言うほど年上じゃないよ僕一応。
なんかそこら辺でちょっと争いが。そうかそうかね、やっぱりラジオに出るってことは大きかったかもしれないですね。うん、やっぱりこういろいろあれ話したのかなとか考え、
そうですね、なんか日頃から結構ネタなんかあるかな思いながら働いたり、うんうん、結構介護の仕事でもご利用者さんとか家族さんとかとコミュニケーション取ったり喋ったりするっていうのが結構仕事でかなり大きい部分占めると思ってるんで、なんかこうラジオってこう見えない方にこうどんだけ自分の思い伝えられるかみたいなところで、うん、結構ねトーク力がちょっと意識して上がってるんちゃうかなと自分では思っております。
なるほどね。でもいつもね本当に分かりやすくお話いただいてましたからね。
そうですよ、もうご謙遜ですよ、もう
お前さ職場では松井さん何言ってるかわからんって言われる。あの職員とかからね、
ちょっと職場とここは違うかもしれないですけどね。でもねいろんなことをやっぱり注意して見るようになりますよね。
そうですね、はい、そういう目も養っていけてるような気しますね。
そうですよね、はい、こう思い張るんですか、こうなんかあったらね、あこれ使えるとか。
いやもうメモにメモに書いて、あ次これラジオで喋れるなみたいな感じで、はい、
あそうなんや、ありがとうございます。さあさあ、じゃあ岡本さんどうですか。
そうですね、まあ僕は相談員として、うん、もうまあ2年ぐらい経って、あ、ね、まあ、最初に来た時ね、もうまだ介護士やったんですけどね、もうその時はもうまだまだ今からですみたいな話したんですけど、はい、まあ、相談員としてまあ2年経ってある程度のやっぱり基礎的なところのスキルはまあ自分なりにもできてきたかなと思うんですけど、はい、やっぱりその中でもっとその利用者さんに対してとか家族さんに対してとかの、うん、この自分のアプローチのやっぱり質っていうところをやっぱり施設としても求められてきている1年だったのかなと思いますね。やっぱりそのいつまでもね、やっぱりペーペーでは施設でもやっぱりいてはいけないと思いますし、もっとねこう向上心を持ってやらんといかんなっていうのを感じた1年ではあっていましたね。やっぱりいろいろこう慣れって怖くて、やっぱり慣れてきたらミスをしてしまうこともあるし、
はい、
ちょっとしょうもないミスをしてしまったこともあったので、
はい、
まあ、もっとねこう勉強して、
お
こうもっとこういろいろとできるようになっていきたいなとは思いますけど。
すごいですね。
素晴らしい
ね
え、向上心がすごいですね。
すごいですね。
もう頑張っていきます。
いや、
はい、
そうか、
まあ、あとはまあ家、うん、家庭がね、はい、まあ、あるんですけど、子供もまあ大きくなってきまして、まあ、今1歳半なんですけど、まあ、そんな大きくなるにつれてまあまあ可愛さも増して大変さも増してっていうところでまあまあまあそのね、松井さんも家庭都市の大先輩なんで、いろいろとまた教えていただければなと思ってるんですけどね。
任してください。
頼りになります。
なんとか手を抜きながらストレスなくやるのがね一番いいと思います。
ほんまですか、はい、手を抜きながらとか言ったらね僕の奥さん聞いてるかもしれないんで、ちょっとそれはもう NG ね。
そうですね、手を抜くんじゃないですよね。
要領よく、要領よくね、愛情は注ぎつつ、まあちょっとストレスかかないようにというか、
そうですね、
やっぱり
そうですよね、
はい、
手を抜く今のカットでお願いしますよ。
ごめんなさい、ちょっと口が滑ってしまいます。すいません、
切りにくい。 まあね、まあ、講師ともどもに、まあ、大きく岡本さんその、ね、責任大きくなってきたっていう話ですけど、まあ、今年もいろいろイベントたくさんありまして、いろいろ紹介していただいてきましたよね。はい、松井さんとかもいろいろありましたね。
あ、そうですね、まあ、年間当時もありましたし、まあ、近々のところで言うと、あの家族会っていうのを、うん、あの施設で行って、であのご家族さ、あのご利用者さんのご家族様もご利用者様も一緒になって、うん、まあ、あの普段こういうケアしてますとか過ごし方してますっていうのを報告させてもらったり、うん、
はい、
あとは一緒にちょっとゲームしたり、ちょっとお楽しみ会みたいな形で、うん、あの家族さんも一緒に含めて楽しんでもらうというような会をさせていただきました。
はい、ね、そうやって皆さんでね楽しくなんかゲームとか言ってありましたね。
あ、ゲームも、はい、しましたね。なんか一個あったのはなんか僕の体重を当てるゲームを。
なんか体重系多いですよね。
あのね、僕の体重はむちゃくちゃいじられてるんです、あの利用者さんの中でも。
痩せるとか。
そうなんですよ、
ね、はい、減量して、
そうなんです、
そうそう、マラソンに始まってね。
そうなんです、そうなんです。でそこでダイエットしてて、もともとの体重これぐらいだったんですけど、今何キロでしょうって言って皆さんにクイズ答えていただいて最終答え合わせの時に僕が体重計に乗ってこれですみたいな。
実際に
そうです、そうです、その場で結構盛り上がるんですよね。
まあ、でも自分の体重がね、リオスさんの楽しみになるって嬉しいですよね。
あ、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、それもね結構
すごい、
ね、
もう身を持って
そんなとこ、ね、そんなとこもみたいな、
は
い、
ですよね。あ、そういうのも面白いですね。まあ、そういう楽しいイベント、
はい、
岡本さんとかどうですか。
そうですね、僕はあの11月にあの小川の、まあ、運動場でふれあい広場っていうですね、まあ、地域のお祭り的なものがあって、その家族さんと、利用者さんと一緒に参加してもらったりとか、あの小川の施設は火薬ご飯を出店で出したんですけど、
はい、
はい、あの結構売れて、うん、まあ、皆さん楽しそうにされてましたね。またあの11月防災系のイベントが何個かありまして、うん、あのこれも小川の運動場で地域の方々向け消防団の方が来てくれはって、うん、まあ、防災訓練をしたりとか、うんうんうん、あとは施設でね BCP 訓練というのがね、
BCP、
ありまして、
は
あ、この BCP というのをちょっと何かご説明しますと、ビジネスコンティニティープランニング、まあ、ちょっとしか言えてるか分かんないんですけど、まあ、つまりはですね、災害などの緊急事態における企業や団体の事業継続計画、うん、まあ、つまりはあの何かね、いざというあの災害があった時に、まあ、しっかり施設の備蓄の場所を確認したりとか、避難経路をしっかり把握して、うん、あの皆さんに確認しておきましょうとか、そういったことを施設職員向けに行う訓練のことなんですけれども、そうなんですよ、それはあの施設全体でちょっと行いまして、まあ、やっぱりね、あの私たちも施設の一職員として利用者さんをね、災害からやっぱり守らないといけないっていうのもありますし、いざという時のためにそういうあの確認をしておくのはやっぱり大事だなとは思いましたね。
そうですね、うん、やっぱりそういう、いざって言ったらもう怒ってほしくはないけれども、何が起こるか分かりませんからね。
そうですね、やっぱり家庭でもね、あのそういう防災グッズとかも備えてはると思うんですけど、まあ、それも同じで、あの施設でもしっかり備えておかないといけないのはいけないのでね。
そうですね、はい、大事なことですね。
そうですね、
いやー、まあね、イベント行ってもまあ楽しいわーっていうのもあれば、そうやってまあ実践的にね、うん、っていうね、イベントもあったということなんですね。そうですね、はい、いやー、じゃあ、まあ、まあ充実した1年を送られてきたとは思うんですけども、どうですかね、こう一番印象的だった、まあ、楽しかった嬉しかった、もう えらいことあったとか、なんか あります松井さん。
まあ、やっぱりあのここでもちょっと報告させていただいてたんですけど、うん、あの施設で結構いろいろイベント年間通してすごい継続的にさせてもらって、
はい、
でそれもなんかあのご利用者さんだけとか施設の中だけというよりかは、ちゃんとご近所さんとか地域の方とかも巻き込みながら、うん、あの一体感持ってできたっていうのが僕の中では結構印象に残って、まあ嬉しかったですね、はい、
ねえ、そう、自分の体もあってね。
あ、そうですね
でもそうやって地域の方々と、はい、ねえ、皆さんなんかこう施設だけの子っていうんじゃなくてね。
そうですね、まあなんか大きく見たらやっぱ施設住んではるご利用者さんもまあ地域住民というかなんで、
そうですね、
そうなんです、うんうん、まあやし、まあ本当の意味でね、その地域の方と交流できた方が、うん、あのいいとは思うんで、はい、ちょっとそういうのを意識してで、まあ結果的にもそういうのもできたなと思ってるので、
へー、
は
い、
すごい周りの環境に感謝というか、はい、
なかなか上手に喋らはりますね。
ほんまですね。
そうでしょう。ちょっとトーク力がちょっと上がってる。ありがとうございます。
岡本さんはどうですか。
そうですね。まあやっぱり今年敬老の日に敬老祝賀会って言って長寿のお祝いとかをね、はいはい、家族さんとりをちゃんと、まあ、施設職員全体でさせてもらったんですけど、うん、まあ、今まではやっぱりコロナ禍でもう職員だけの施設内だけのお祝いやったのもあって今年はねやっぱり家族さんも一緒に全体でこう祝えたのが、うん、やっぱり一番印象的だったかなと思いますね。そうですね。まあイベントもね今緩和されてちょっとずつ全体でできるようになってきてますけど、はい、やっぱり来年もそうなっていけばいいなとは思ってますけどね。
そうですね、はい、だからさっきね松井さんがおっしゃったようなそういうまあいろいろみんな地域ぐるみでみたいなのもコロナが ね、
あ、そうですね、
やっぱり邪魔してた部分っていうのはありましたよね。
うそうですね、まあ、ね、今もね、まあ、絶対全部もうコロナが終わったってわけじゃないけども、
うん、そうですね、はい、
まあまあそのウィズコロナという形で、うん、まあ、まあ世間もね今はこう動いては来てるのかなと思いますし、
はいですね、はい、そうか、いや充実してるなお二方ね、お仕事をねバッチリね やってらっしゃるっていうのがよくわかりました。じゃあもうねお二人の来年の抱負聞いとこうかなと思います。安井さんはどうですか来年。
来年はなんですけど、まあ、ちょっと実は最近ちょっと僕部署で移動がありまして、そうなんですよ、まあ、来年はまた違う部署で、
まあ、
すでに僕違う部署にいるんですけど、冒頭ですいませんお前通りの職員やってちょっと紹介させてもらった。実はちょっともう北王子の方に本部の方に移動になりまして、
あ、北王子の方にね。
そうなんですよ、
早川さん、葵さんとこ。
あ、そうですそうです、各州でやってる早川さんの、
はいはいはい、奇数月に出ていただいてる。
そうなんですよ、はい、なんで、まあ、来年の抱負でいうと、まあ、ちょっと新しい部署で、まあ、自分らしく働けたらいいかなと思ってます。
自分らしく、
まあ、僕のカラーといいますか、
松井色
を、
松井カラー、
はい、まあ、ちょっと綺麗な色かは分かんないですけど松井色をこうじんわりこう、
今日はなんかオレンジのセーターでらっしゃ
いますが、 ありがとうございます、はい、ちょっと新年度の松井は爽やかなオレンジでいこうかなと思いまして今日はちょっと
なんかこう どうなんやろ具体的にとかあります、このことに力入れたい、
まあでも僕結構基本的には楽しくみんなで一体感持って仕事もしたいっていうのがあるので、うんうん、まあいいチームを作っていけたらなと思ってます、
ね、新しいスタッフの中そしてまた新しい入所者の皆さんとね、はい、お付き合いしていかれるんですもんね、
はい、ワンフォアオールでいきたいなと思ってます。
かっこいい、
いやかっこいいですね
いや期待できますねこれは ね、はい、じゃあ岡本さんは。
そうですね、また僕は、まあ、もちろんその相談員として、うん、まあ、もっとスキルアップをねやっぱしていきたいなっていうところと、あとはやっぱり、ね、まあ、どこもそうやと思うんですけど今やっぱり現場も施設の職員自体も人数が少ない状態なのでいろいろこう相談員の業務だけじゃなくて、うん、こう現場の、まあ、サポートに入ったりとか、あとは僕はショートステイ担当なんですけど、うん、特養のサービス のお話も担当もねよくさせてもらう、今2人で相談員やってるので1人が休んだら特養担当がねもう1人いるんですけど、うん、休んだら僕も特養担当になったりとかこういろいろ入れ替わったりするので、こう自分の業務だけじゃなくて、まあ、やっぱりいろんなところの業務をやっぱり知って、でなんていうんでしょ こう空いた穴とかにうまいこと順応していけるようになれればいいなとは思ってるんですけどね、
う
ん、
そうですね、なかなかねお忙しいと思いますし、お一人でこうあっちもこっちもになったらね、
そうですね、
大変ですし、
うん、ま、あとは、まあ、一番と言っていいか分かんないですけど来年の抱負として、まあ、このラジオで松井さんの体重を追っていきたいなっていうのはあります、うん
皆さん覚えててくれありますかねちとい
やもう交互期待よって感じですよね、もう
需要があるかどうかだけが心配です
いやみんななんか期待してるんじゃないですか、
は
い、
もう僕は追っていきたいと思ってるんですけどね
すごいな、なるほどなるほど面白いなそれ、ちょっと期待したい、来年に期待したいと思いますけれどもね、これからもね頑張っていきたいと。なんか最後にリスナーの方に、今年最後ですからなんか言いたいことがあったら言っといてください、なんかありますか。
思うですか、うん、まあ私はいつも聞いてねくださっててありがとうございます、うん、と、
はい、
まあ来年もね私たち松井さんとこんな感じでおちゃらけながら あの介護について話したり、まあ、時にはね、いろいろこう生活役立つ情報とかもね、言えたらと思ってるんですけど、
そうですね、
うん、またあのこれからもよろしくお願いしますと、
はい、
言えたら、
はいはい、松井さんどうですか。
僕も岡本さんと全く同じことを言おうと思ってました。
さっき言っちゃいました、もしかして。
一文字も間違ってなく、あの言おうと思ってたこと言っていただいたんで、
さっき言ってよかった。
来年もよろしくお願いします。
急に、ま、あの鈴木さん振ってきたのか、うわドキして、
いやいやもう本当に、はい、
どうしよう思いましょうね。
楽しくねやっていければ、ね、いいかなと思います。
そうですね、はい、仲良く、はいはい、あの楽しいこの感じのこの介護セラセラの雰囲気でやっていただければいいかなと思います。はい、はい、じゃあ来年も頑張ってくださいね、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
今日の介護セラセラのコーナー、京都市小川特別養護老人ホーム岡本武史さん、リガーレ暮らしの架け橋地域密着型ケアセンター御前通り北王子の松井幸典さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上介護ケセラセラのコーナーでした。